チュラル始まりました、お伝えしますのはミリと
ハンスケです。
ハンスケさん、
はい、
この前、うん、冒頭で私港町、うん、神戸と口走ってしまいました、
うん、気づいてなかったんだ
あのね、うん、あのびっくりしましたよ、
うん、
その時は私多分頭の中では横浜って言ってたんですよ、
うん、
はい、でも口は神戸って言ってましたね、
うん、
はい、
気づいてないなとは思った
ん
だけど、
そうなんですよ、まあ、よくね、やっぱ足運ぶのがどうしても神戸なものでという、はい、そういう言い訳もしつつなんですけど、
うん、
ちょっと最近、うん、この前も水出しコーヒーの、
うん、
はい、ことで少し半助さんに聞かれたので、
うん、
あれ以来なんですけど、ちょっと豆に食ってみたりしてたりするんですけど、やっぱり難しいです。
あ、そうなんだ、うん、
向き不向きもありますし、アイス用っていうのをいっぺんね、やっぱ買って、
はいはい、
やってみたんですけど、強烈なんですよ。
強烈っていうのは？
味が。
おう。
本当は、こう、なんて言うんでしょう、お湯をドリップして、だからすごく濃い状態でまあ出るんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、それをあえて、まあ、水で、出すということをするんですけど、
うん、
それでもやっぱり、あれですね、まあ、引き方も細かいですし、
うん、
なんて言うんでしょう、雑味が多いような、まあでもそれが好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね、ワイルドな感じのアイスコーヒーになるんですよ。
へ、うん、そっか、アイスの方が粗いの、
はい、いや細かいと思います。
細いのか、はい、
もちろんその粗挽きのアイスとかもあるんですけど、
はい、まあ、そうだよね、うん、細かい方が濃いんだよね、きっと。
そうなんですよね、
うん、
で、まあ、そうですね、あえて私はよくまあ、もちろんスーパーで買ってるんですけど、
うん、
備え付けのガリガリで、
あ、はいはいはい、はい、
そう、あれでガリガリってやって、まあ、一番、うん、まあ、大体3段階とか4段階ぐらいしか多分選べないので、
うん、
まあ、ああいうとこに置いてあるやつは、
うんうんうん、
まあ、なるだけ、まあ、細かくしてっていう、
うん、
はい、まあ、それでもどうでしょう、まあ、一応キリマンジャロ私結構好んで飲んでるんですけど、
うん、
なんかそれがやっぱちょうど一番ええぐらいなので、はい、
うん、
ちょ
っとじゃあそのアイス用ではなくて、
はい、
普通のキリマンジャロを、
そうですね、細かめに
引いて、細かめに引いて水で出してるの。
そうですね、うん、薄いっていう人もいますね、やっぱり、
うんうんうんうん、
だから、うん、その辺は難しいとこなんですよね。
なるほどね、
はい、
いや、なんか水出しってすごいまろやかな感じがするんだけど、
はい、
そうでもないの？
アイス用でやるとね、
うん、
ちょっとまろやかさとはかけ離れますね。
あ、そうなんだ、
はい、なかなかワイルドな感じになりますよ。なんか普通に入れた状態よりは、まあ、うん、ワイルドな感じはもちろんするんですけど、
うん、
どうなんかなと思って飲んでましたもん。
そうか、
はい、まあどっちかというとその牛乳で割ったりとか、
うん、
そういう風な飲み方するんでしたら、
うん、
多分、うん、濃いめでそういうのでもいいと思うんですけど、
うんうん、
そのままちょっとまあ、ちびちびじゃないですけど、
うん、
ちょっとずつ味わいたいというような感じではちょっと私は不向きかなと、
はい、
思ったりもしたので、まあそうですね、半助さんにはぜひともお茶パックとか、だしパックっていうあれ、うん、
ありますよね、
うん、その中に、コーヒーの、まあ、キリマンジャロ細かめに引いたやつを入れていただいて、
うん、
はい、一度、お試ししていただいて、はい、
そうですね、
はい、
うん、いやでもね、
はい、
アイスコーヒー飲まなくなっちゃってね。
あらら、あんな急動で売られたのに。
そう、ね、もう冬でも何でもアイスだったんですけど、
はい、言っておられましたね、
うん、
はい、
普段家で作業するときはもうアイス飲まなくなりました。
うん、え、何を飲んでおられるんですか、ここ最近は。
ホット。
ホット。あ、
うん。
いい方向はいい方向ですよね、その方が多分、うん、はい。
あったかいものの方がいいということなので、
うんうん、
切り替えて、最初のうちはなんとなくやっぱ違和感があったんですけど、
はい、
今はなんか、全然ホットっていう感じ。ただね、外に出ると缶コーヒーでホットってなんかうんってなって、どうしてもあい冷たい方になっちゃうんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なので家で、まあでもちょっと水出しで作って温めてもいいんだよね。
そう、あのね、私は実はそんな冷やして飲んでないんですよ。
常温みたいな感じ。
そうです。
ああ、なるほどね。
はい。あ、まあもちろん冷蔵庫に入れて保管はしてますけど、うんうん、実際飲み出すまでにも、あの、なんて言うんでしょう。わりかしこう常温みたいな。まあ、うんうん、これからの季節なんで、あんまり常温でっていうのは、うん、夏場はちょっとやっぱりね、気をつけた方がいいとは思うんですけど、
うんうん、
そんなキンキンに冷やした状態でもないんですよ。
なるほど。
はい。あの、なるだけやっぱり、あの、どうでしょう。肌で感じるより若干冷たさがあればいいぐらいの。
うんうん。
はい。まあ、それは前もちょっとアンナチュラルで言ってましたけど、あの、うん、なるだけ体を冷やさない。
うん、
うん。やっぱそれのことも少し配慮してという部分があるんですけど。うんうんうん、はい。
なるほどね。はい。まあ、ちょっと一回やってみたい。
そうですね。はい。はい、ちょっと、ミニ情報ということで。はい。うん、で、本日、ちょっとお題なんですけど。
はい。
まあ、ちょっと情報リテラシー的な、ちょっと横文字入ってますが、はい、そうですね、そんな、情報との接し方について、ちょっと半助さんとお話ができればなと思っております。
はい。
で毎度のことながら恐縮なんですが、
うん、
はい、まあ、一応その情報リテラシー、まあ、あのよく言いますよね、
うん、
なんて言うんでしょう、なんて活用能力も含めたところで、まあ、それを使いこなす力があるかどうかとかっていう風な、はい、
うん、
形の向きでよく言われて、まあ、久しいというか、よくこれはね、いろんな場面で最近リテラシーという言葉を使われたりするので、なんか、言葉だけが一人歩きしてるようなイメージさえあるんですけど、
ですね、
はい、まあ、でも、まあ、そもそもっていうか、まあ、どういうふうに、ね、見聞きしたことを生かすかっていう、まあ、部分だと、うん、まあ、単純に私は思ってるんですけど、
うん、
はい、今日は実はなんですけど、まあ、日頃よく接してる、まあ、主に、まあ、ニュースとか、まあ、報道とかっていう、
うん、
言われるものについてちょっと半助さんとお話しできればなと、これは前々から思ってる部分が、うん、まあ、あったのと、
うん、
まあ、今回ちょっと原発とかの問題で、さすがの私も飽きで帰ったみたいな、うん、ところも ございまして、
原発の話来るとは思わなかったんですが、はい、原発の話って、まあ、ただいま聞いてもらえば分かると思いますが、
そうですね、
はい、菅総理がね、原発停止要請を出した、うん、もう全然知らずに飯食ってた男ですからね、私はね。
まあ、でも、よくあれですね、でも東電さん、あの後、まあ、後日談にはなるんですけど、
うん、
まあ、総理の要請聞いて、まあ、一応文句は言ってましたけどね、
うんうん、
費用的なこととかどうするんだとかなんかっていうのは、うん、まあ、ありましたけど、一応2つとも停止しましたよね。
うん、
一応、まあ、現在のところ冷温状態に向かって、なんて言うんでしょう、一応の、停止っていう、うん、まあ、そう、マニュアルによる停止まで状態が来てるというようなことで、うん、発表されてるんですけど、
しまし
た
ね、
はい、
うん、
まあ、まあ、あれもちょっと2点3点あったり、いろいろな途中でリークがあったりとか、
うん、
まあ、いうようなことで、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、その一般的にその報道姿勢について、
うん、
ちょっとどう思いますっていうところからちょっと入ってみたりもしたいんですけど、最近、うん、なんか悪意があるんじゃないのかなって思ってしまう時があるんですよ、
うんうんうん、
特に まあ、官房長官がいろいろ発表するじゃないですか、
うん、
まあ、震災絡みのことなんですけど、
うん、
で大手マスコミさん、まあ、いわゆるその、新聞を中心とするのは昔からあるその記者クラブの皆さんですよね、
うんうん、
まあ、それと、まあ、本当は放送事業法どうなってるんだと思うんですけど、まあ、関連してる各テレビメディア持ってるわけですよね、
うんうんうん、
なんか横並びの同じようなものすごい違和感のあるような統一された報道されるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれが嫌で、
うん、そうね、まあ、でも結局あれも利権云々みたいなところで伏せなきゃいけないとこは伏せてみたいな感じになっちゃうわけでしょ。
そうなんですよね。でもそのあの人らって、まあ、あの人らっていう言い方はあのちょっとあえて失礼ながらなんですけど、
うん、
まあ、一応の国民の広く知る権利を、まあ、代わりに俺らはやってるんだっていう、まあ、丁寧、うん、丁寧、うん、丁寧ですよ、
うんうん、
まあ、みんなができない仕事を既得として既得権益としてやってるわけですよね、まあ、
うん
うん、テレビ局なんてそうですよね、
うんう
ん、例えばミリコ人が放送しますって言っても、
うん、
ダメなわけで、
うん、
なんて言うんでしょう、まあ、ちゃんとその辺はね、なんぼ志があってもできない方の方が圧倒的に多いわけで、まあ、
うん、
特殊な、形で国から許可されてる方々なので、
うん、
やっぱある程度の公共性を考えてもらわなきゃ困るよなっていう、
うん、
まあ、部分とかもちろんあるんですけど、
うん、
でも最近ひどくありませんひどくありません、
うん、なんかね、今回の震災とか原発の問題でそこら辺が、うん、まあ以前からね、その新聞によって偏りがあったりとか、はい、そういうのも言われてましたけど、
はい、
まあ、これはみんな大体永井さんがよく言ってたんですけど、
はいはい、
海外のメディアとのその言ってることの違いみたいな、
うん、はい、
そこら辺とかからするとやっぱりその鵜呑みにしちゃいけないっていうのが今回すごく露呈した感じはしますよね。
そうですよね、
うん、
なんかあまりにも不思議的というか、うん、なんかすごい悪い言い方したらすごく政府になんか今までね、私が、うん、まあ、全く気に入らないのはっていう言い方するとちょっと乱暴な言い方にはなるんですけど、
うん、
野党だった時にボロンチョに言ってたわけですよ、
うんうんうん、
ところがなんですけど、
うん、
権力側になるとあないに言うことあっさり聞くのかっていう、だからそれも気に入らない原因は、うんうん、原因なんですけどね、
うんうん、
なんかこう特になんですけど官房長官とかの発表を後押しするような論調がもう新聞に出るわけですよ、
うんうん、
なんかもうどうなってんのかなって、まあ、最近露骨にひどいな実は思ってまして、
うん、
で、まあ、ちょっと象徴的なことをいくつか挙げさせてはいただくんですけど、なんか、まあ、すごい言い方悪いんですけど、
うん、
雪印さんの事件って半助さん覚えておられるでしょ
うか。はいはいはい、はい、子はあれ以来雪印を、
はい、
まあ、うん、全く買ってないっていう状況に今できてるのはいないんですけど、うん、選べる状態だったら買わないです、
うん、そうですね、うちもそういうのはやっぱなりましたし、うん、あの時って社長とか、まあ、役員クラスの方っていうのはテレビ局にケチョンケチョンに、うん、であまりにも寝てないのにあんまりしつこく1時間も2時間も質問されて、
うん、
社長さんだったか専務さんだったか忘れてしまいましたけど、うん、とうとう切れちゃって俺は寝てないんだよって言ってね、
うん、
切れておられたりとか、まあ、それぐらい、叩いてましたよね、
うん、
ところが今回なんですけど、まあ、もちろんそのなんて言うんでしょう、東電さんって大規模な広告主でももちろんありますし、
うん、
その電気連合事業会というでしょうか、業界団体としてもかなりの規模があって、まあ、雪印さんも大手、もちろん当時大手だったんですけど、
うん、
また規模が全然違いますよね、
うん
なんて言うんでしょう、まあ、ここで私が何が言いたいかというと、あんだけ雪印さんの役員をなんか、うん、いろんな形で重箱の隅をつつくかのようにいろんなこと言って出しちゃったんですよね、
うんうんうん、
ところが今回ですけど、まあ、これ半助さんご存知だと思うんですけど、事故当時って役員の人とか中国行ってたり、うん、関西出張してたりとかってしてるんですよね、
うんうん、
誰も何も言わないんですよね、
うんうん、
でそのまあ、こともあろうにというか、会長は事故の当時は中国の方へですね、
うん、
マスコミの OB とか連れてですね、
うん
うん、接待で、
うん、
負担金も東電が負担してですね、
うん、
旅行に行っておられたんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、そのことを、追及されたっていうのは、まあ、結局最終的にはフリーのジャーナリストの方々だったんですけど、
うん、
なんかねやっぱり異常に思ったらしいですよ、うん、事故当日って、うん、まあ、いろんなこう発表があったりとか、まあ、偉い方がいないので、
うん、
広報の方も発表できないじゃないですか、勝手に、
はいはいはい、
でそれですごく違和感があったみたいなんですけど、
うん、
まあ、結局、まあ、いずれ分かることですよね、
うん、
まあ、でもそんなことでもみんな知ってても知らん顔して、でなんかそういうような質問をされた方がいらっしゃったらしいんですけど、
うんうん、
時間がないのにくだらん質問するなと、
あ、いうふうに
言っておられたと、
はいはい
はい、まあ、これはあの、うん、今ユーストリームとかで全部最初の頃から頑張ってわりかしフリーの人が流すっていうようなことをされている、あれがあったので、
うんうん、
そういうようなことも全く丸っぽと言いましょうか、
うん、
はい、含めて配信されてたようですけど、私はちょっと残念ながら、うん、なんて言うんでしょう、後で、まあ、YouTube で残ってた画像でしか確認はできてないんですけど、
うんうん、
まあ、一応もそのような形で、まあ、それぐらい保護してるんですよね、
うんうん、
これもなんかすごい嫌じゃないですか、
うん、まあ、あの記者会見が、
はい、
当初ね、テレビでもずっと流れてて、
はい、
あの記者たちは何なんだみたいな声
で、そうですよね、
多かったじゃないですか、
あ
とそのマスコミ連れてっていうのもあれなんだけど、あのあと東電が CM 出したでしょ、
出しましたね、
あれもってなんか結構批判というかね、
うん、
あれで CM を出すことで東電がを叩けなくなってるんじゃないかみたいな、ね、そんな話もありましたしね、
まあ、これはよくありますよね、デイズジャパンさんがなんかの講演の時のなんかで、私はまあ、私小関さんがおすすめしてくれてからデイズジャパン名通すようにしてるんですけど、
うんうん、
まあ、確かにちょっと過敏な場合もデイズジャパンの記事自体にはあって、まあ、私も、うん、物によって賛否がいろいろあるんですけど、
うん、
でもまあそのことに関してはやっぱり広瀬さんというか原発の問題をずっとやっておられまして、まあ、うん、中に入っておられる、まあ、一応ライターの方で、
うんうん、
写真家ではないな、ライターの方ですよね、
うん、
で、その問題をいつも、まあ、レーズジャパンを通じてしておられると、まあ、それ知ってるもんですから、
うん、
広告の、はい、お話っていうのがやっぱあったと、うん、いうことを言っておられますからね、
うんうん
うん、で、まあそうですね、まあ本当は喉から手出るぐらいやっぱりね、デイズジャパンさんもやっぱりっていうのもあるとは思うんですけど、まあそこ、まあ我慢されてるとか、やっぱそうですね、何を伝えるべきかっていう、まあ そっちの方の方がやっぱりありますからね、
うん、
まあ、そういう決断をされたっていうことなんですけど、
うん、
まあ、そういうふうに手を伸ばしてくるわけですよね、
うん、
はい、まあ、だからその半助さんがおっしゃるように、まあ、そこで CM を流すという、まあ、そのまんまとハマる人もいるということなんでしょうかね、やっぱり。
いや、どうなんだろうね、その、まあ、手としては、ね、お詫びの手みたいな感じでやってましたけど、結局そこでテレビ局にお金が入るから、テレビ局が言いたいこと言えなくなってるんだろうみたいな話もありましたからね、ちょっとそこら辺がどうなんかなっていう。まあでもその時点ではもうだいぶね、そのマスコミに対する不信感みたいな、もう十分伝わっちゃってたタイミングだったから、
うん、
まあ単純にもう言ってること、テレビが言ってることを信じらんないなみたいなのは、だいぶみんな思ってるんじゃないかなっていうふうには思って見てましたけど、うん。
まあ確かにそうですよね。まあここ最近、まあ、なんていうんですかね、品がなくなってきたっていうのも実はありましたね。
品がなくなってきた、
はい、うん、今までは嘘でも分かりにくくしてたわけですよ、例えば新聞の購入しておられる人にそんな露骨な感じじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、テレビでもそうですけど、まあ、さりげなく編集したりとかっていう、そもそも中立構成っていうのは、うん、なんでそれを声高に言うかって言って、やっぱなかなか現実問題難しいから、
うん、
そういうふうな ことをやっぱ掲げてやっていこうということに、やっぱりその大事な言葉としてやっていこうぜっていう部分がもちろんあるとは思うんですけど、
うん、
それにしても最近露骨であると、
うんうんうん、
で、まあ、それを実は思ったのは、まあ、堀江さんの、まあ、堀江門の問題なんですけど、まあ、週刊が決まった時、うん、最高裁で、はい、
うん、
一応、まあ、堀江さんの、出してる書類を棄却をしたということで、まあ、うん、いよいよ週刊が決まったという時に、
うん、
まあ、堀江さんが、一応記者会見ということで会見されてたんですけど、
うん、
私はたまたまあのフリーの方がそれもユーストリームで、うん、一部始終ぐらいな感じで、まあ、ほぼあったと思うんですけど、
うん、
流されてた部分があったので、
うん、
あの全部は正直言って見ることはできなかったんですけど、まあ、かなりの部分を見てたんですけど、
うん、
なんていうんですかね、やっぱりあの、まあ、自分の思いとはあの別に、
うん、
まあ、一応なんか損させてしまったっていう事実とかもありますので、
うんうん、
そういうようなことはっていうことできちっと謝ったりしておられるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、あの、まあ新聞とか、まあ、特に産経さんとかはひどいですけど、まあ、うん、対象になっておられるとこだからもちろんそうなんでしょうけど、うん、まあ、うん、ニュース画像を見てると送信一切ないんですよね。
あ、そうなの、
うん、
俺はそのワイドショーかなんかで流れてるのを飯食いながら、
はい、
なんて言うんだろう、
はい、
片手間みというか、
はいはい、
しっかりこうじっくり見せたわけじゃないんだけど、
はい、
その確かにその謝ってるシーンはなかったし、うん、その彼の主張みたいな、その、うん、なんて言うんだろう、悪い方すると言い訳めいた感じに、
はいはいはい、
っていうかね、あのうちだけだ、
うん、
ああいうことをされたのうちだけだみたいなこととか、そのメディアに対する批判的な部分とか、はい、そんな話のところはあったけど、謝罪、謝ってるようなところはなかったね、確かに。
そうでしょ。で、だから、うん、あの、まあ、記者もいい質問するんですよ。そういう思いがあって悔しいんじゃないですかって言うわけですよ。でも、
うんうんうん、
堀江さんはただでさえ言いたい人なんですよね。
うんうんうん、
で、もちろん、なんて言うんでしょう、ある程度そうカットされたりするんだなというようなことも分かってるんですけど、本人も。
うんうん、
まあ、一応、前編流してくれてるとこもあるということで、
うん、
まあ、言うんですけど、まあ、それでああいうふうな回答されたんですけど、
うん、
まあ、ワイドショーではそこの部分しか使わないので、おそらく、うん、どうでしょう、テレビ見てるほとんどの人は堀江ってやつはやっぱ金のもんじゃないよなとかって多分言ってるんでしょうね。
うん、まあ、まあそこまでのあれではなかったけど、はい、でもその謝ってるシーンとかっていうのないっていうのはやっぱり印象が全然変わってくるでしょうね。
そうですよね、まあ、あれは、うん、どう判断するのかっていうのはすごい難しい部分ではもちろんあるんですけど、
うん、
まあ、あからさまですよね。まあ、特になんか往生際が悪いというぐらいに新聞で叩いてるとこもありましたから、
うんうん、
まあ、そこだけ の、 その今半助さんが言われてるその、うちだけがそういう風になってるっていうような、そういうような、うん、あの感覚だから経営がうまいこといかないんだとかぐらいに言ってる、新聞もありましたから、
うんうん、そういう風に撮る人もいるでしょうね。
そうですね、
うん、
まあ、あのシーンを、まあ、ワイドショーで見たりとかしてその新聞を目に通したら、
うんうん、
まあ、あれですね、悪い堀江さん一丁上がりって感じですね、
うんうんうん、
まあ、これをどう、判断するのかっていう、まあ、この露骨な、まあ、ある一例ですけど、まあ、こういうのがあったりとか、
うん、
あとちょっとアタゴの、事件っていうか、まあ、アタゴって、うん、まあ、自衛隊の、はい、船が当たっちゃったっていう、
うんうん、
で、まあ、あの航跡ですね、船 の、まあ、あの軌跡をずっと記録しているような、
うん、
はい、あの部分で、まあ、一番最初の時からなんですけど、
うん、
まあ、主張がやっぱり、双方違うわけですよね、
うんうん、
で、まあ、検察の方は一方的にいろんなことを、うん、言うわけですよ先に、
うん、
でそれそのままに、なんて言うんでしょう、調べる前にも出ますよね紙面に、
うんうんうんうん、
でそのなんか、関係者とかなんかいろんな言い方するんですけど、
うん
うん、どうなんですよね、その、司法担当の方とか、なんかいろんな言い方は名称が変わるんですけど、
うん、
もうさっきどんどんどんどん事実出すんですよね、
うん、
で、その、なんて言うんでしょう、まあ、それを何を意図してるのかって、もう一つ分かりにくい部分はあるんですけど、
うん、
まあ、なんて言うんでしょう、それを元にニュース映像作ったり、ワイドショーでもガンガンやったりしますから、
うん、
まあ、もちろん、あの事故自体というか事件自体は悲しい、ね、亡くなられている方もいらっしゃるので、もちろんそういう部分はあるんですけど、
うん、
あまりにも偏ってるなというような、でそのことはあの 最初からよく指摘はされてたんですよ、
うん、
あまりにもその、検察が言ってることの、まあ、根拠ですよね、
うん、
そういうなことを言われたりしたんですが、
うん、
ここ最近で、裁判が一応の判決が出たんですけど、
うん、
まあ、この辺はわりかしなんて言うんでしょう、ちゃんと裁判所を見てるんだなというような部分はもちろんあったんですけど、
うん、
一応まあ検察の根拠がやっぱり疑わしいというようなことで、
うん、
無罪というふうに、まあ、まあこれ今後もまあもちろん裁判続いていきますので、
うん、
はい、とりあえず一審ではそのように出たという、
うん、
これも明らかにそのなんて言うんでしょう、うん、報道とこの裁判の結果っていうのはすごいかけ離れすぎてますよね、
うんうん、
まあ、私は単純に悪いものを作り上げてるのかなって思うぐらい、
うんうん、
まあ、確かに言いにくいと思うんですよ、自衛隊の方も、官庁の方ももちろんそうですけど、
うん、
何があっても亡くなってることには変わりはないんだから、俺らは何も言えないという言い方されてる方もいらっしゃいますし、
うん、
そりゃそうな部分はあるんですけど、
うん
うん、だからといってその実際にやったことをねじ曲げるのはどうかなっていうところですよね、
うんうん、
まあ、その辺のところでなんて言うんでしょう、まあ、どういう力関係が働いているのかわからないですけど、かなりいびつと言わざるを得ないなという、
うん、
感じはやっぱ受けますよね、まあ、その中で、ね、いろんな新しい事実とかができて出てくるとね、
うんうん、
なるほどっていうことなんですけど、一応まあ基本的には私のこれは一方的なそれも印象なんですけど、
うん、
関係者からの取材によるとっていうようなことで、報道が先行してたような気はしますね、
うん、
なんか どうなんですかね、やっぱりこう権力の源という風な方にはやっぱりこの記者さんたちもやっぱり勝てないんでしょうかね、
ね、なんかそこら辺がね、なんかその事実を伝えるんだっていうなんか熱血感みたいな人が事実を暴いてくれるみたいなすごい妄想みたいなのって、
はい、
擦り込みなのかわからないけど、そういうのってあるじゃないですか、う
ん、あります、もうそれは本当今でもあります、
うん、でそれが今その大手のメディアにはいないのかもみたいなね、
うん
うん、
いやだから私はびっくりしたのはなんですけど、
うん、
とあるその元記者の方がなんで辞めたのかっていうような話の時に言っておられたんですけど、
うん、
なんていうんですかね、まさに今言っていらっしゃることで、なんか伝えたくても伝えさせてくれないんですよね、まず、
うんうんうん、
まずそういうことらしいんですよ、
うんうんうん、
で結局どういうことかなって考えた時に、記者って普通の一般国民と何ら変わりがないと、
うんうん、
そうですね、他社の新聞見て一喜一憂するんですって、やっぱり、
うんうんうん、
なんかね昔の記者は違ったらしいんですよ、
お
うちはこういう視点ではもの見てないよっていう、お前とこはこう見るけどね、浅はかだなとかっていう気概のある人らがたくさんいてって、
はいはいはい、
その取材合戦というか、もう極端なこと言ったら、うん、どちらがこう真実を勝ち取るか的な、
うん、
そういったのってやっぱあったらしいんですけど、
うんうん、
最近は他社の新聞ってあってもやっぱよその新聞社の人がですよ、うん、それ見て一喜一憂してるんですって、やっぱりこいつはそういうやつだよなって、だからなんかみんながそういう風な正義の見方で一般的な国民よりすっごいその、まあ、いわゆる今日今喋ってるリテラシー的な部分もそうなんですけど、
うん、
なんか、事実関係がすごく聡明に分かってとかっていうのは、
うんうん、
妄想にしか過ぎひんって言うんですよね、
うんうん、
妄想まで言ったんですよ、
うんうん、
だからなんて言うんでしょう、うん、まあ、昔が良かったのか今が悪かったのかっていうのは賛否があったり難しい部分はあると思うんですけど、
うん、
確かに記事を書いておられる方はあ普通の方なんだなと思った方がどうやらいいようです、
うんうん、なんかその震災とか原発の頃で言うと、
はい、
結局その現地に行ってっていうのがないとかね、うん、そのいわきなんかメディアも来ないみたいな話もあったじゃないですか、
はいはい、
でやっぱりその電話で取材で済んでしまうとかそういう話も聞きましたし、やっぱりその取材とかなんか自分が見聞きしたもので自分の何か感じたものを伝えようっていう人が、まあ、いないって言っちゃうと語弊があるのかもしれないけど、それが表になかなか出てきてないのかなっていうね、その悪いその隠蔽とか恣意的なものとかっていうものが、
うん、
はい、 前面に今出てきちゃってるような気がしなくもないですよね、うん、
あのなんかもったいないような気がして、多分、うん、あのきちっと、勉学なされてかなり能力のある人もいらっしゃると思うんですよ、うん、大手の中にはもちろん、
うん、
で、命を厭わんまではまあ、そこまではどうか分かりませんけど、うん、ある程度危険を覚悟でもいてもいいと思ってる方も多分いらっしゃると思うんですよね、
うんうんうん、
ところがなんですけど、どうでしょう、一部上場企業でそんな危険な仕事をさせられるとか、そういうやっぱり理屈があったりするんですかね。
どうなんでしょうね、そこら辺はね、分かんないですけど、まあでも実際に、ね、現地からレポートしてるレポーターの方もいらっしゃるし、その、はい、まあ大手じゃないにしてもフリーの人、
そうですね、
まあもうね、その大手が言わないことも実際はこうなんだみたいなのを現場から発信してる方もいらっしゃいますし、
はい、
だからまあ、いないっていう言い方はしちゃいけないんだろうけど、
はい、
あまりにこう一番多く目に入ったり耳に入ってきたりするものにそういう人たちの声っていうのがまだ反映されてない、されてないというか少ないっていうのかな、
うん、
そういう感じがしてならないですよね、
うん
うん、
まあ、確かにそうですよね、まあ残念なんですけど、
うん、
一般の会社と何ら変わりがないってことなんでしょうね、きっと、
うん、
そのピラミッド構造のなんかね、セクション分けがあってっていうか、
うんうんうん、
なんかちょっとその辺は海外のメディアとなんか違うみたいな感じがありますよね。まあよく編集権の独立みたいなことを歌ってるようなことあったり、まあでも確かに日本はちょっと変かなと思ったりしますよね。あの政治家さんとよくマスコミの人が一緒にご飯食べてるって、それ自体がなんかどうやこの国はって思ったりしますもんね、
うん、
まあ日頃質問したくってもきつく質問できないですよね疑わしいことがあったりね、でなんかあのまあ、これはもう週刊誌の受け売りなんかも分かんないですけど、
うん、
あのいわゆるその前の官房長官だった方がですよ、
うん、
自分が官房長官だった時に記者に祝いも渡したし、うん、お金もたくさん渡したよって発言されてるわけですから、
うん、
なんかそれを聞くとさらにどうよっていうね、
うんうん、
感じもあったりしますよね、
うん、
まあまあその辺はちょっとあのそうですね、それこそあの自分らで自分らを取材してほしいような感じもするんですけど、
うんうん、
まあ、とにかく、国に向かってはやっぱり放送免許の加減があるのか知らませんが、特にテレビ局は、
うん、
腰が引けてるなと思ったりしますね。
うん、そうですね、
うんうん、まあ、そんなこんなを喋ってきたんですけど、うん、ちょっとメディアの違いみたいなことで、うん、まあ、ちょっと日頃半助さん何を中心に見ておられるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいので、
うん、
なんかやっぱりどうでしょう、まずツイッターも含めてなんですけど、
うん、
まあテレビラジオ、まあ、うん、まあ、本まで、
うん、
まあ、いろんな、まあ、インターネット全般とかもいろんなことあると思うんですけど、
うん、
まあ、私はこう勝手に速報力一番早くなんかものが発信してくるのはツイッターかなって最近思ったりするんですけど、
うんうんうん、
ただちょっと信憑性になあるという、
そうね、ツイッター
、どうと思いになられます、ツイッター、
またそのフォローする人でしょうね、はい、やっぱりね、
うん、
だからそこら辺はそもそもそこでの情報収集っていうかね、そこら辺があまり真剣にそこを使ってなんかっていうのは当初なかったんですよね、
はいはい、
なのでまあ仲のいいね、知り合いだったりとか、
はいはいはい、
まあ、リスナーさんだったり、
はい、
まあ、その知り合いだったりリスナーさんのつぶやきが有益じゃないっていうわけじゃないんだけど、
はい、
いろんな人にいろんなことを教えてもらってるので、
はい、
非常にありがたいのはありがたいんですけどね、はい、でもそのニュース的なものとかっていうものに関してそこからっていうその即応力っていう点で言えば、まあ、確かに早いんでしょうけど、
はいはい、
あんまりそこに期待をしていなかったというかね、
あ、はい、
そこら辺でそツイッターで情報を集めようみたいな感覚はあんまりなかったんですよ、
うん、
でまあ、コミュニケーションのツールの一つみたいな、
どっちかというと情報を、なんか受けるというよりも、あ、うん、もちろん両方とも情報を受けるんですけど、
うんうん、
どうですかね、まあ、ニュース的なソースよりもどちらかというとコミュニケーション、
うん っていう方が主だったんですけど、はい、まあ、今回の、震災絡みの件で、要はフリーのジャーナリストとか、
はい、
まあ、そういう情報を発信してる人をこう見ていくツールとして、
はい、
もうテレビとかあの新聞とかでは出てこないような情報っていうのは拾えるのは一つあるかなっていうのは最近思いますね、
うん、私はまあ意識して、まあ、ロイターとか海外のいくつかのやつもリスト作って1日に何回か見るような形とか、
うんうんうん、
まあ、あとまあ日本語のやつは普通にあのタイムラインに載るような形にしたりとか、うんうん、まあ、そういうのはしてるんですけど、
うん、
やっぱり、地震の時に思いましたね。やっぱすごいと思いましたね、
うん、あの時は、うん、助かりましたからね。
やっぱすごいと思いましたね。こう 即応力という点だけ取ればなんですけど、
うんうん、
ただ震度はものすごく浅いですね。そこから先に何があるんだっていうようなことはやっぱり時間がかかるので、
うんうん、
ちょっとツイッターでは全部無理ですよね、やっぱり、
うん
うん、これはちょっと本当に思いましたね。でもこう最初のなんかこうこういうことがあったんですよっていうそのことにだけに関しては、
うん、
ツイッターはすごいなと思いましたね。
まあそうだね、もう時数が限られてるから、うん、発信できる情報量としては限られるから、まあ即応力というか何があったか自体で、まあ、そこからどういうふうにその情報を追っかけるかっていうのはまた別のメディアっていうことになるわけだもんね、
はい、うん、そうですね。
普通にウェブだったり、うん、そこからテレビをつけたり、
はいはいはい、
ラジオをつけたりとか、
そうですね、
まあ、そのきっかけとしてまあトリガーとなるのがツイッターっていうのは今ありっていう感じはしますけどね。
なんかこうゲートウェイ的な、なんかそんなイメージが、はい。
うん。
まあちょっと、まあちょっとその辺は見直したかなと思う部分があるんですけど、ただ、心配な向きは、もう逆にそのデマ的なこともすぐね、拡散されてしまうので。
うん、そうね。だから見る側の、まあ今日のそのリテラシーという部分で言えば、はい、ね、そこら辺、流れてきた情報に対してどう振り分けるかというか選別するかっていう部分が受け手側が問われるメディア、
うん、
まあ他のメディアも結局一緒なんだけどね、
はい、
まあ、特に注意しなきゃいけないのかもしれないな
っていう、うん、そう
です
よね、
うん、
あとあのラジオどう思いになられます？あの昔、定談方式でこの3人ぐらいでわりかしこう経済のこういう問題について今日は喋ってみましょう的な問題があったり、
うんうん、
どうですかね、視聴者と一体になってこうなんかこうそのじゃあ君の質問に紐解いてみよう的な番組は結構以前あったんですけど、最近ちょっと少なくなったなっていうイメージがあるんですけど、でもその報道的な観点で思うラジオってどう思います？
僕はだからその本震災の時には高崎にいて、
はい、あ、はい、そうですね。
で、まあ、ラジオはまず永井さんの事務所に行って、では
い、
ラジオはつけっぱなしで、だからラジオから入ってくる情報 と、
うん、
途中からネットつなげてネットでのツイッター、
はい、
で、ですから、まあ、ラジオってやっぱり必要ねって今回思いましたね、うん、で帰りその高崎から自宅に帰る間ずっとラジオつけてましたし、
はいはい、
うん、やっぱりそのラジオの、まあ、報道っていうかその思ったのはやっぱりリアルタイムで情報を発信できる、
はい、
やっぱメディアじゃないですかラジオってね、
はい、
でそこら辺がやっぱりすごく重要なメディアなんだなっていうか、僕ラジオってそんなに聞かないんですよ。
あらららら、ラジオやってらっしゃって
聞いてた時期もあるんですけど、はいはい、ある時期からまあパッタリ聞かなくなり、うん、まあ、たまにつけて聞いてみたりすることもあるんだけど、
はい、
結局やっぱりそのリアルタイムであるがゆえにマイナス面としては、
うん、
帯で聞きたいようなものってその時間じゃないと聞けないじゃないですか、録音とかするのは別ですけど、そういうのでやっぱ面倒くさくなったりとか、
うん、
まあ撮るにしても撮り逃しちゃったりとかで聞けなくなって聞かなくなっちゃうとか、
うん、
ただ報道っていう意味で言うとその 今知りたい情報がリアルタイム流れてくるっていう意味ではすごく強いメディアだなっていうね、
はいはい、
でなおかつそのテレビと違う、まあテレビも音だけ聞いてればっていうのもあるんだけど、はい、うん、やっぱテレビとは違うなんかその音声で聞く強みみたいなのは感じましたけどね、うん、今回、
うんうん、私はまだまだラジオというのは、まあ、自分がラジオを喋ってるということを差し引いてもなんですけど、
うん、
なんていうんですかね、やっぱどうしても手が塞がってる時はラジオっていうのはね、
うん、
なんかこう有益なものっていう、まず最初にそれがありますので、
うん、
で、そうですね、なんかテレビってすごい見るのに構えてしまうところがあるので、
うん、
なんていうんでしょう、自分の作業をなんかやめないとテレビって見られないようなやっぱ気がするんですよ、今でも、
うんうんうん、
ラジオはやっぱながらで、まあ、横着な取り入れ方なんかもしれないですけど、ながらでできるという、うん、そういうのがあって、でおっと思った時だけ手を止めると、
うんうんうん、
そういうのがなんかわりかしこう自由に選択できそうな気がして、
うん、
テレビは印象に強くあまりにもこう画像好きで情報がいろいろやってくるので、
うん、
なんかまあその辺で身構えてしまうというところがあるので、またちょっと、うん、違う意味でやっぱりラジオっていうのもこのまま頑張ってほしいなと思う部分がやっぱあるんですよね、
うんうん、
でもまあ半助さんおっしゃるように、うん、ラジオってきっとものすごく役に立つんですよね、
うん、だからこういう時には強いなっていうふうに思いました
、ね、じゃあ逆にテレビどうです？
テレビはね、はい、まあ、やっぱり映像を見せられる強みっていうのはやっぱ大きいかなっていう気はしますけどね。だから今回の震災で言うと、はい、起きてから、あれは3時ぐらいでしたっけ ?2 時か3時ぐらいでしたね。はいはいはい、9時か10時、もうちょっと早かったのが8時、9時、それぐらいだったのかな、にようやくちょっとお店に入って、テレビの映像を見ることができるようになったんですよ、
はい
はい、でやっぱりその聞いていって想像していたものとは明らかに違う映像がバンと流れてきて、
はいはい、
で、まあよく百聞は一見にしかずみたいな言葉もありますけど、はいはいはい、あ、こういうことが起きてたんだっていうね、うん、いうのがこうやっぱり映像から入ってくる情報量っていうのはやっぱ大きいから、
はい、
あーこんなことになってたんだみたいなのをそこで認識したっていう感覚があるので、うん、まあ、テレビ自体を完全に否定するわけじゃないんだけど、
はい、
結局そういう時の強みっていうのもある一方で、そのミーさんが言ってたように、
はい、
その目を奪われてしまうというかね、あとねもう一つね、その何かしながらでもこう見てたとするじゃないですか、僕の部屋のは食事の時につけておいて、まあニュースとかをつけっぱなしで食事をしてみたいな感じするんですけど、うん、はい、ちょっと油断すると、
うん、
こうぼーっとずーっと見ちゃうような時ってあるんですよ。
ああ、それはありますね。
うん、なんかあれってその映像の力なのか何なのかちょっとよくわかんないんですけど、こう。俺こんなの別に今見たい雲なかったのになんでこの30分ここに座ってたんだろうみたいな後になると思う時があって、やっぱりそのラジオでそういうのってないんですよね。手は動いてるし、考えることも今しなきゃいけないことを考えてるんだけど、耳からはそのさっき言ってた、まあ抜けちゃうこともあるにはあるんですよね、
はい、
ある程度その情報として入れつつも作業はできてるみたいな感じはあるんだけど、テレビは僕はながらで食事はできるけど、うん、仕事はできない感じ。
ああ、なるほどね、
うん、
まあでも、まあ、実際問題は多分あまりに大量の情報が来すぎてなんかこう、うん、処理追いつかなくてボーっとしてしまうっていう、私は自分のことを分析しててそういう状態なのかなって実は思ってたりもしたんですけど、
うん、
まあ確かにあれですよね、もう意味もなくボーっと立ち尽くすように見てる時ありますよね、
うん、うん、あれ何なんだろうね、ずっと要は流れ続けてこう情報が 入ってきちゃうから止めらんないとか、
う
ん、
そうですよね。
そういうことなのかね、うん、
だから咀嚼する前に次移り変わるから、だんだんだんだん処理が後処理になってしまって、
うんうん、
私はアップルであの言うところのその虹のマークがぐるんぐるん回ってる状態になってると思ってるんですよね。
なるほどね。
自分自身がなんですけど。
もういっぱいです
ね。いっぱいいっぱいみたいな。はい。多分、それで およそ合ってるんじゃないかなってそう思ったりしてるんですけど。
うんうん、
まあ、でもやっぱテレビはね、こう、あの、そう事件事故の速報のやっぱりちょっと今はねちょっとツイッターにその部分っていうのはやられてる部分はあるんですけど、
うん、
でも特番のような形でやっぱりこうされるとその辺のスピード速いですよね、
うんうんうん、
でも私逆に言うとなんですけどね、こう事件事故とかまあ発表したりとか影響力大きいんですけど、
うん、
それ以外のことって最近あんまやらなくなりましたよね。なんかこうもうすごい悪い言い方なんですけど、まあ、半年とかかけてね、
うん、
一つのテーマを記者が追ってるっていう、実はこういうことって地方局がやってるんですよね、うん、今。
あ、そうなの？
やってます。関西は結構やってるんですよ。
あ
の地方局が、
うんうん
うん。例えばどうでしょうね。まあもちろん原発の問題もやってましたし、過去になんですけど、
うん、
まあ今そうですね。よくテレビとかで出ておられる方がどういうふうに考えてどういうふうにしてるとかっていうのを、うん、ずっとルポルタージュみたいな形でインタビューと、一緒にその足を運んで現場行ったりとかっていうようなそういうのもいや地方やってるんですよ、
うん、
あとそうですね、刑事事件で問題になってその裁判記録を追いながら現地へ行って確認したりとかってそういうのを結構地方やってるんですけど、
うん、
逆になんですけど、そのいわゆるキー局とか準キー局っていうんですか、
うんうん、
大きいと都市のところをやらなくなりましたね、
うん、ああそうなんかね。
逆になんか報道ってそういうとこじゃないのって思ったりするんですけどどうなんですかね。
うん、そうね、実際そうでしょ、やっぱりそうやってこうかけて実際目で見てとか話を聞いてとかっていうものでその人がどう感じてどう伝えるかみたいなところがやっぱり報道なんだろうなと思うけど、
うんうん、まあ、今なんかニュースもワイドショーもあんまりわからんような枠組みで放送してるでしょ、政治問題でも、
うんうんうんうん、
どちらかって言ったらなんかそのなんか発表的なものばっかり終始してて、
うんうん、
でなんかスポーツの話があって政治家の話があって芸能問題が来るっていうこの違和感がものすごく嫌なんですよ私、
うんうん、
で、うん、まあ、テレビでメインで喋っておられる方は、
うん、
記者の方じゃないわけですよ。要するに美濃さんであったりとか赤江玉子さんであったりとかするわけですよ、
うんうんうん、
いや別にあの人らが能力がとかそういうことを言ってるんじゃないですけど、
うん、
記者じゃないですよね、あの方々たち、
うんうんうん、
だからなんかすごくいや記者でないとダメってことはないんですけどもちろん、
うん、
いろいろね、もちろんいろんなことがあってとか
うんうん、
深くその問題に対して提起したりとか足を運んでとかってされてる方ならわかるんですけど、
うん、
なんかこの番組なんか司会ということを職業にされてるから、うん、私はやっぱ違うと思うんですけど、
うんうん、だ そうね、だからその記者に対してその司会の人が話を聞くとかそれで聞いたものに対してコメントするとかっていう ね、
う
ん、感じだったらいいのかもしれないけどね、はい、言われてみたら確かに、
うん
うん、ちょっと違和感感じる部分もあるね、
うん、そうなんですよね。で次はちょっと新聞の話してみたいんですけど、
うん、
いや、手たらくでそれ、新聞もね、
うんうん。
スピードにはもう全くテレビに勝てなく。
そうね、新聞ね。どう、
どうです、半助さん。号外って久しぶりに取ったことあります？もらったことあります？
ない。
私は何十年ってないですよ。
うん、ていうか、うん、ないですね。
てか、号外を配ってるのかっていうことすら思ってしまいますよ。うん、いや、ニュース映像では知ってますよ。東京の真ん中で。うんうんうん、号外ですって配ってるのって。
うんうん。
最近その、まあ、もちろん大津市であるっていうことは少ないですけど、
うん、
まあ、例えば大阪行った時に、ね、たまたま大きい事件があってって過去にもらったこともあるんですよ、
うんうん、
なんかそこまでして伝えようっていう姿勢もあんま感じられないですよね今。
うん、あれその号外ってなんだっけな、なんかその号外の話を聞いたんだよな。号外って、
はい、
あれ配るのが、
はい、
結構お依頼さんが配るみたいな、なんかそんな話が。
あ、そうなんですか。
確か結局普通の社員の方が配る、いや分かんないからやめとこう。なんか、そんな号外を配る人は普通に単純に社員の人とかじゃないみたいな感じのことをちょっと聞いたような気がするんですが、ちょっと定かじゃなくてやめておきましょう。
そうですね、そうですね、また折に触れてちょっと調べとくということですね。でも新聞どうなんか、スピードも勝てないかといって深さもなんかそんな深く書いてないですよね。まあ制限がありますからもちろん、
うん、
でずっと同じテーマで追うっていうようなことも最近ないんじゃないですか、
うんうんうん、
しつこさという点で、
うんうん、
それこそちょっと後で喋ろうかなと思ってるんですけど、週刊誌とかの方がまだ、うん、まだですよ、まだしもちょっと最近骨はないとかって言われてますけど、
うん、
相変わらずでも追ってるものは追ってますよね。
いや、あの週刊誌はね僕見ないか分かんないですよね。
あ、全く、
うんうん、
あ、ちょっとあの、まあ、先走ってるんですけど、週刊誌はやっぱり、例えば、どうですかね、新聞にあまり載らなかった、田中角栄氏のロッキードの事件とか、
うんうん、
あの週刊文春とかが、立花隆さんがですね、
うん、
言ったわけですよ、
うん、
おかしいやないかみたいな、問題提起をしていって、ずっとそのことを書き続けたわけですよね、
うんうん、
で、まあ、結果、ああいうような大きい事件だったんですけど、
うん、
でもね、その時に気に入らなかったのがね、立花隆さんがその話をした時に、記者クラブの人らってみんな知ってたわけです、それを。
うんうん
そう、みんな知ってるようなことだから事件にならないって言ったらしいんですよ。だからそれくらい麻痺してるんですよね。
うんうん、
だからその、それをあえて、なんか基本に立ち返った時に、やっぱおかしいじゃないかっていうようなことで、まあ、週刊文春で、書き続けたと。
うん、
文藝春秋だったかな、ちょっとは、多分文藝春秋だったと思うんですけど、書き続けたと。うん、ある意味、だから新聞にはできない、部分を、
うん
書いてるわけですよね、
うんうん、
だからそのなんて言うでしょう、役割分担的な、
うん
うん、多分コーツつけたりとか順位つけるのは良くないんでしょうけど、
うん、
多分新聞の人はプライド持ってたでしょうし、
うん
ね、週刊誌がとか雑誌がとか、
うん、
そういうのもよく聞きますしね。でも機能的なことだけを言えば、私も、はい、新聞よりもなんかすごいそういうような後追い的な形のことも結構食らいついて、
うん、
よくやってるよなって思う部分はありますよね、
うん
うん、どうですかね、まあ、全然お読みになりません。
週刊誌は見ないですね、
まあ正直言ってちょっと書籍ほど深い内容でもない部分がやっぱありますし、
うん
まあ、同じでもそのロッキード事件の問題になったら、まあ、立花さん本書いておられたりするので、
うん、
そっち見る方がまだしももっと深いというか、
うん
まあ、もっと細かいとかいうようなことはもちろん知るには書籍という部分にはなるとは思うんですけど、
うん
まあ、相変わらずだから本とか書籍っていうのはその辺で、深い問題を提起しているのでやっぱこれにはまだ勝てないのかなって思う部分はやっぱありますしね、
うん
まあ、こう新聞からこう順番にあるようなやっぱ私はイメージがあるんですけど、
うん、
でまず、
うん
まあ、たまにでも週刊誌面白い時ありますよ。昔は私よく読んでました、
うん、そうなんだ。そんなこう帯で追っかける記事とかって続いてあるの、うん、
ところが最近少なくなってきてるんですよ。
ああそうなんだ。てかその前昔はあったってこと
ありました、ありました、いろんな問題で、うん、例えばダムの問題とか
うん、
前のもありましたし、それは今に始まったことじゃなくって多分なんて言うんでしょう、だいぶ昭和の匂いがプンプンするようなことから、
うん、
なんて言うんでしょう、新聞の花を明かしてやろうっていうような気概のある人たちが、
うん、
ものすごく張り込んだったりとか、もちろん事件事故ももちろん、おったりしてますし、
うん、
例えばなんかどうも警察が発表しているこの殺人事件はどうやら様子が違うらしいとか、
うんうんうん、
そういうのもおったりしているのもありますし、
うーん、
はい、 そうですね、ざっとメディアの違いみたいなことで喋ってきましたけど、
うん、
まあまあまあ、まあ、それなりになんかみんなそれぞれ役割分担がわりかしあるんだなと私はこういうふうに認識してるんですけど、
うん、
ところがなんですけど、
うん、
一つ湧きようがなくってなんかよく得体の知れないものがあるんですよ。
ん
インターネット全般なんですけど。
ああ、はいはいはい。
これどう思いになられます？その、まあ、ブログから、まあ、今でしたら新聞の電子版もありますしね、
うん、
雑誌の電子版もありますし、
うん、
斎藤さんとか、
うん、
ガジェット系 IT のガジェット系でしたら、ロケットニュースさんとか、
うんうんうん、
テックラッチとか、まあ、その辺は日頃ね、うん、私らもよく見るんですけど、
うん、
もちろん報道系のものもありますしね、
うん、
どういう印象を持たれてます？報道的な観点で見たら。
個人的には全部のメディアがここに収まってくれると楽でいいなっていうのもあるけどね。
あ、私もそれは同感ですね。
うん。だから産経がほら iPhone で見れるじゃないですか。
はいはいはい、見
れますね。はい。iPad だと有料だったりするけど。
はい。
うん。だからでも他は今ないよね。今読売だ朝日だは。
です。ね、まあ私はなんか、朝日と読売と、なんかが同じページで、うん、アラタニスでしたっけ、
うん、うん。
あれはよくチェックしてますね。
あ、それはウェブでっていうこと？
ウェブと、
うん、iPhone であ
んの？ iPhone あったかな？いや、私は結構強引に普通に開いてみるので、
うんうん、
ちょっとどっちがどうだったかちょっと記憶は、なんかあったような気はするんですけどね。まあ、なるだけiPhone アプリとモバイル対応のやつは、ショートカット登録したりしてるので、
うんうん、
あったような気もするんですけど、ちょっと、はい、情報は不確かですね。
うん。いや、だからなんかもう、一列でどれもこう同じようにやってもらえすぎたみたいなね
楽で、
まああと RSS とかでねなんか登録してこう一緒くたに見れるようにするっていうのも一つなんだろうけど、どうもでもなんかRSS っていうのがもう一つ僕はあんまりしっくりこなくて、直に見に行っちゃう。
私はチェックしてますね。RSS ね、特にね、まあこれは、あれなんですけど、ボン、うん、アンちゃんという方がいらっしゃるんですけど、
うん、
あの方がチェックしているやつを私共有させていただいて、
うん、
それを見てるんですよ。多分これを聞いたら何ちことしとんねん。まあ彼はね、聞くこともないですから安心して喋れますけど、
うん、
結構ね、アンちゃんいいなんかとこをチェックしてるんですよね。Google の RSS リーダーで、で、まあどんなことに興味があって見てんのかなって最初は思って私も見るようにしてたんですけど、
うん、
もう結構なんかやっぱ IT のガジェット系は好きなんですよね。
うんうんうん。
まあ、特になんか新しいコンピューターの企画の時にはチェックされてるみたいですね。
うん。
まあでもそうですね、報道を追うっていうのはちょっとしんどいかもしれませんね。
結局 RSS とか登録すると膨大な量になるじゃん。
なりますね、はい。
ニュースにしても、はい、まあ、ガジェット系のものに絞るとか、はい、なんか、そういう使い方って、なんか、うまい使い方がちゃんと見つけられないまま使わなくなっちゃったみたいな感じがあるんですけどね。
うん、まあ、でも、おそらくなんですけど、このインターネットを中心とした情報収集で、うん、まあ、ちょっと、まあ、最後の話題にはなるんですけど、
うん、
いやいや、こんな変更された報道ばかりだ、たまたまじゃないという、
うん、
ところがありますので。
そう、だから、ね、ただいまでも言ったんだけど、結局、はい、その、ニュースとして流れてきてるものを、見る側が、
はい、
こう、取捨選択しなきゃいけない一手間が鬱陶しい。
うん。
うん。
でも実際問題、そうせざるを得ない、とこまで来てますよね。
うん。
いや、だから私たちはこれからどうしたらいいんでしょうっていう、まあ今日はここの結論が聞きたくって、ずっとお話をしてまいったんですけど、
うん、
いや、でもなんかこう、いや、騙されてるんですよ、きっと。うまいこと。なんか枝野さんにっていうよりも、
うん、
なんかこう、なんか洗脳されてるんですよ、ある意味。なんか、どこのチャンネルつけても同じこと発表するんですよね。
うん、
なんか直ちに被害はありません、あ、直ちに被害はないや言って、
うん、
いや、うちの嫁ぐらいですよ、あら嘘ついてる顔やとかわけのわからんこと言うなんかもうそういうような言い方しますからね。
うんうんうん、まあでもね、あれもね、直ちに健康に被害がないっていうのはじゃあ直ちじゃなければあるんだみたいなね、
うん、いや、だからああいうレトリックをすぐ使うでしょ。
うんうん、
まあ確かにその まあ、和也さんとかが原発の問題の時にも言ってましたけど、
うん、
きちっと数値的に把握していれば危険は思ってる、ね、みんなが思ってる危険なもんじゃないんだと、
うん、
いうような言い方をその事故当時されてましたけど、
うん、
でも、まあ、私はそういうふうには実は個人的に思ってなくて、
うん、
不利の方がですよ、今もうまさに核反応が起きてないと出てこん物質が検出されてるっていうのがどういうことっていうことをしきりに言っておられましたから、で今になるとですよ、もうその津波の初日にですよ、なんか溶け落ちてたんだよって今でガンガン今乗ってるわけですよね。どんだけ経ってると思ってんの事故からみたいなね。いやだからこんなことではでもダメですよね。でもどうしていったらいいんですかねっていうことなんですよね。だからこの まず問題はどうやって正確な情報を見聞きすることができるのかっていうところ、もうそれに尽きると思うんですよ。
そうそう、だから結局その取捨選択しなきゃいけないから、多くの情報をまず入れなきゃいけなくて、はい、その中からその真意を自分なりの真意、もう結局自分なりみたいになるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、だからその真で自分が実際に行って自分が見て判断できれば、
うん、
全てのことに対してそれができればいいけど、それができないからこういうニュースとかいろんなもので集めるわけじゃないですか、
はい、
だけどそれがまあ鵜呑みにできないぞっていう中でこういろんなものを取り込んで、その中で自分なりの答えを出すためにしなくちゃいけないっていうね、なんかそれが鬱陶しい感じがしますね。
でも確かにそうですよね。でも最低限なんて言うんでしょう、変更ならまだ許せる部分があるんですよね、
うん、
例えばちょっと角度が右すぎましたよねってテレビ局が言っても、あ、ちょっと右だったねって、
うん、
なんか今全然違うとこ映してるでしょ、
うんうんうんうん、
なんか明らかにお前そこはしょったやろとかね、
うんうんうん、
いやだからそういう風なところでも気がつけるような自分を常に作っておかなければいけないという部分もありますし、
うんうん、
でも、まあ、永井さん言っておられるみたいに、
うん、
なんか海外のメディアがそんな信じて日本のメディアダメなのかって思うのもちょっと尺じゃないですか。なんか尺なんですよ私、
うんうん、
もちろんね海外のメディアで日本人の優秀な記者の方たくさん勤めていらっしゃったりするのは知ってるんですけど、
うん、
だからこの国のメディアってそんな腐ってんのってじゃ思いたくないっていう、
うん、
部分もあったりするんで、
うん、
いやだからって言ってリスクを拾えないですし、
うん、
どうしたらいいんですかっていう、まあ、これなんですよね、
うん、だからやっぱりいろんなものを取り込んで、はい、真実っていうか、
うん、
そういうものを見つけていかなきゃいけないっていうね。でそこら辺でその今フリー唯一さその、
はい、
インターネットで体の知れないものっていう話で出てきましたけど、うん、はいはい、フリーのジャーナリストが発信するものを拾いやすくはなってるような気はするんですよね、
う
ん、
確かにそうですよね。テレビも出ておられますけど 岩上さんでしたね、
うんうん、
あの方もなんか頻繁にっていうかもう東電って、待ってる時間から生中継されてますよね、
うんうんうん、
誰も入ってきてない時からずっと中継されてますよね、
うんうんうん、
まあ、そういった会見も一部始終見たりできますしね、
うんうん、だからそういう人たちが、まあ、もっといろいろと出てきてくれて、うん、こう真実に近いものっていうのかな、はい、そこら辺もどこまでその人たちがねこうくさびを打ち込めるのかどうかっていうのもあるんだろうけど、
はい、
でもその大手とそういうフリーの人と、まあ、例えば海外から見た今の現状とか、
はいはいは
い、いろんなものを、まあ、できる限りこう情報を入れて削り出して実際は今こんな形なのかなみたいな想像をするっていうね、
はい、
うん、じゃなくてもう今こういう形ですよっていうのを誰かがちゃんと見せてくれればそんなことしなくて言うわけじゃないですか。
うん、そうですよね。
だからそれが鬱陶しくてね、そう思うんですけど、
まあ今半助さんがおっしゃってるみたいに現状としてはもうフリーの方の意見も見聞きして、もちろん大手の方もね、
うん、
見聞きして、でもう海外にも目をやり、
うん、
もうあとちょっと補足的に自分がわからないことは、まあ、他で勉強してみたりして、
うん、
っていうことやっぱやっていくしかしょうがないんですかね。
ね、なんかいずれそういうのが、うん、あのこのここを見たら真実が書いてあるみたいなのかな、
うん、
システムとしてできるといいなと思うんですけど、
ね、うん、あ、そうですね。
なんかその例えば新聞とか何か全部がインターネットに入ればっていう言いましたけど、
はい、
要はそこにいろんな、まあ、フリーの人の情報も一箇所に集まり、大手のメディアも何社か複数の大手がいっぱい入り、海外の情報も入りて、今実際インターネットはそうなってる、まあ、来てるんだけど、
はいはい、徐々にはなってきてますね、
うん、それを統合して精査して真実を出すとこまでインターネットがしてくれるといいかなみたいなね。
なかなかそこまでは、それもあれですね、一足飛びにはいかない部分ですよね、
うん
うん、
だからこの事案について、はい、ここはこう言ってます、ここはこう言ってますみたいなのがバーッと、はい、情報として収集されて、うん、でいろんな情報を統合すると、はい、まあこんな形だろうみたいなのがね、
はい、
で、今現在こうなってると思われますみたいなのでもいいから、
うん、なるほど、
そういった形で生成してくれるシステムができないかな、
うん、なるほど、まあ、半助さんはそういったような、まあ、統合的な、
うん、
しかも心ある人がやってくれると一番良いと、うん、いうとこですね。
なんかもうシステマチックに、
システマチックです、うん、でもなかなか現状としてはやっぱり難しいという、あのちょっとまあ最後になんですけど、
うん、
そうですね、今の話と逆行するようなデータが、去年のデータだと思うんですけど出てたので、ちょっとご紹介最後したいなと思うんですけど、
はい、
あの先進国でもやっぱそういった報道の情報を源をどっからまあなんていうニュースソースというか、
うん、
形で、まあ、見聞きしてますかっていうような結構あのしつこい目のアンケートが、まあ、取られてたものがあったんですけど、
う
ん、やっぱりねテレビだけっていうのがものすごく多いんですよ。
あ、
はい、うん、まあ、具体的に日本は数字が出てなかったんですけど、
うん、
アメリカなんかひどくってものすごく、
うんうん、
まあ、アメリカってやっぱりいびつなんだなってやっぱ思いますね。
だって字が読めない人が結構いるん
ですよ。そうなんですよ。で、うん、そういうことなんで余計比率は高くなるんですけど、
うん、
およそ、まあ、60% 台なんですけど 70% に近い方が、
うん、
テレビだけって、
うんうんうん、
っていうのが出てましたね。
あとはね、ほら向こうってチャンネル数がものすごい数
多いですね、はい、
だから、
はい、
その中でこう、うん、比較っていうかね、
はい、
そのインターネットみたいにいろんな情報を見聞きできるのかもしれないですけど、
ね、そうですね、
それはよくわかんないですけど、うん、
でこの、まあ、アメリカはそういうような事情があるから、まあ、そのテレビだけでも比較検証はまあできるのかもしれないですけど、
うん、
日本ちょっとやっぱやばいですよね。
うんですね、
うん、まあ、あそこ日本はそこまでの、パーセンテージはもちろんいかないと思うんですけど、
うん、
でも新聞っていうのはものすごく減ってきてるということらしいので、
うんうん、
まあ、そうですね、まあ、うちもそうですね、まあ、実際問題としてはもうだいぶ前に新聞やめたんですけど、
うん、
最後まで議論のテーマにあったのが、
うん、
やっぱ織り込みチラシでしたからね。はい、どうするんだと、その一点で論争になりましたから。
チラシね、
はい、
あ、
まあちょっと今は案外平気だというようなことで、はい、
うん、
まあ、だからあれですね、買い物行く前に、玄関でチラシをガン見してメモってから入ってるのよっていう嫌味を言われて、
うん、
まあ、そうですね、あなたと一緒になったらそれぐらい苦労するというようなことを嫌味では言われましたが、はい、まあそのような形で、まあでもそうですね、情報源といっても結局はチラシだったのかっていうようなところもあったりして、はい、そういうことも言いつつなんですけど、まあ、ちょっと本日はなかなかいい話ができたんではないのかなと私自身は思っているのですが、いかが だったでしょうか、ハンスケさん。
いや、どうでしょう。お聞きいただいた方がどんな、
はい、
こう感想をお持ちなのか、ぜひメールの方で。
そうですね、聞きたいですよね。
アンナチュラル宛てにメールをいただければと、
はい、すみません、はい、
おります。
まあ、そんなことで一つ今後ともアンナチュラルをよろしくお願いしておきます。はい、というわけで、本日も、ミリアクーニャと、
ハンスケがお届けしました。
そしたらまた次回よろしくお願いいたします。さようなら。